御言葉に心を整えていただきましょう。その後、イエスは出て行って、レビという徴税人が収税所に座っているのを見て、私に従いなさいと言われた。彼は何もかも捨てて立ち上がり、イエスに従った。ルカによる福音書5章27節28節。徴税人という仕事の人がイエス様に従った、イエス様の弟子になった場面であります。徴税人という人は、その仕事についている人は、この時代、罪人の代表であるというふうに見なされていました。この徴税人という仕事は、その国の税務署の職員というのとは少し立場が違います。徴税人という人は、今、この国を支配している大きな帝国、この帝国のために、現地の人たちから税金を集めて、そして帝国に送る。そういう仕事であるわけなんですね。日本にそのような仕事があったかどうか、ちょっと難しいところですけれども、例えて言うなら、戦後、日本が外国に占領されていたその時代、GHQ の提灯持ちをやってお金を稼いでいる人がいたとしたら、その人を同じ日本人としてどう見ただろうかというのを想像していただけると、それに近いのかもしれません。しかし、この徴税人という仕事に就きたいという人はいました。何しろ徴税人になれば、決まった金額だけ帝国に届けておれば、あと人々から徴収したお金、いくらでも自分の懐に入れていいわけなんですね。ですので、徴税人になれば、自分がなりたいと思うだけ、いくらでもお金持ちになれたということがあります。何より、その帝国が自分の国を占領している、いや、自分の国だけではなく、地中海世界のすべてを占領しているという、そういう 現実がありました。長いものにはまかれろ、という人は、いつの時代どこの国でもいるわけですね。そしてそれを簡単に悪いというふうに言ってのけるわけにもいかないでしょう。とにかくこのレビという人、お金持ちになりたかったということがあったでしょうね。そして自分で選んだ仕事です。しかし、その徴税人が仕事中にイエス様に私に従いなさいと言われて、仕事中だったのに仕事をほっぱらかしてイエス様についていったというんですね。こんなことあり得るでしょうか？あり得るはずがありません。普通に考えればそうです。しかし、ここで注目したいのは、レビという徴税人が収税所に座っているのを見て、というその言葉。イエス様がレビを見た。この見るという言葉は、見つめるという言葉なんですね。何気なく目をやったというのではありません。イエス様はレビをじっと見つめたんです。考えてみます。イエス様はしばしば人を見つめるということがあります。他の弟子を弟子にした時も、見つめてから声をかけたというようなことがありました。また、イエス様を裏切った弟子のペトロ。ペトロがイエス様のことなど知らない、三度も否定したその時、イエス様は振り向いて、ペトロをじっと見つめたんですね。イエス様はしばしば人を見つめます。しかし、それはどのような眼差しでしょうか？宮沢賢治が農学校の先生をしていた頃のことなんですが、宮沢賢治の住んでいる村によく物を盗んで仕方のない子がいたんですね。誰が叱っても、この盗み癖というのが治らない。まあ、よく知られていることかもしれませんが、盗み癖、盗癖というものは、まあ、滅多なことでは治らないわけですね。ある日の夕方、宮沢先生が学校から帰ってくると、畑でその子が何かを盗んでいます。 宮沢賢治へ立ち止まりました。そしてその子も宮沢賢治が見ていることに気がついて立ち上がりました。宮沢賢治はどうしたか。その子の顔をじーっと見たんですね。その子も宮沢賢治から目を離すことができません。ただ宮沢賢治はただ見つめるだけで何も言いません。この無言の対決がしばらく続いた後、その子は盗んでいたものを下に下ろして、宮沢先生に対してお辞儀をして帰っていったんですね。そしてその子は、その時から二度と物を盗むことがなかったというんです。どうして彼は盗みをやめたんでしょうか。大抵の教育者なら、ほら、またやったのか、と怒鳴り散らすことでしょうね。そうしたら少年は走って逃げ、また同じことを繰り返したに違いありません。ところが、宮沢賢治は怒らなかったんですね。ただ見つめたんです。あるべき姿を逸脱してしまった少年を、慈しみの目で見ていたんじゃないですか。だから、その少年も、その場から逃げ出すことができなかった。そして、その眼差しが、少年の心に焼き付いた。慈しみの眼差しが。だから、二度と物を盗むことがなかったのではないでしょうか。イエス様もしばしば人を見つめます。私はイエスの弟子ではないと三度も否定した弟子のペトロをも、イエス様じーっと見つめたんですね。その時、ペトロはどうしたか。ペトロは、これから外に出て、激しく泣いたんですね。ただ、その時のイエス様の眼差しはどのようなものだったでしょうか。もしイエス様がその時、ペトロを睨みつけたんだったら、ペトロは外に出て激しく泣くよりも、さこらさっさとそこからいなくなっていたんじゃないかなと思うんですね。大体、イエス様は、ペトロがご自分を否むことを予告しておられました。前もって知っておられたんですね。今更睨みつけるのでもないんだろうと思うんです。おそらく、いやきっと、イエス様は、ペトロを慈しみの目で見ておられた。だからペトロは、自分がこのようなものであるとイエス様知っておられながら、自分をそばに置いていてくださっていた。そのイエス様の御心を知って、外に出て激しく泣いたんでしょうね。レビについても同じでしょう。レビを見つめる人々の目というのは、普段は必ずしも温かいものではなかったでしょうね。ですけれども、イエス様はレビを慈しみの眼差しでじーっと見た。そして、私に従いなさい。だから、何もかも捨ててついて。そして、同じことは、私たちにも言えるんじゃないかなと思うんですね。イエス様は、あなたを今、慈しみの眼差しでご覧になっている。私たちみんな、慈しみの眼差しで見られている。そこにはイエス様のどのような思いが込められているでしょうか。どうぞ、この御言葉と向き合ってください。この私たち一人一人に対して語られたこの御言葉と向き合い、イエス様が私たちをどのようにご覧になっておられるか、そのことに思いを寄せてみましょう。今から1分間、心も体も沈んで、この御言葉に向き合ってみましょう。 本日の御言葉をお読みいたします。また、人間には、ただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために、ただ一度身を捧げられた後、二度目には、罪を負うためではなく、ご自分を待望している人たちに、救いをもたらすために現れてくださるのです。ヘブライ人への手紙9章27節28節。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると言われています。まあ、少なくともこの一度死ぬこと、これが定まっているということに関しましては、誰もが認めなくてはならないことですね。そして、古い時代から、古代ローマの時代から、メメントモリという言葉が盛んに言われてまいりました。メメントモリ、それはラテン語で死を思えという、そういう意味の言葉であるわけなんですが、自分自身がいずれ死ぬべき存在であるということを心に収めようという、そういうことですね。アップルコンピューターの創業者でありますスティーブ・ジョブズがスタンフォード大学の卒業式での講演で卒業生たちにこう言いました。人生を左右する分かれ道を選ぶとき、一番頼りになるのは自分がいつかは死ぬものであるということを知っている頃だと思います。ほとんどのことが、それは例えば周囲の期待、プライド、あるいは罰の悪い思いや失敗の恐怖など、そういうものがすべて死に直面するとどこかに行ってしまって、本当に大事なことだけが残るからです。そうなると、分かれ道を選ぶとき、間違えることはない。スティーブ・ジョブズはそう言ったんですね。なるほど、確かに自分の死、という自分にとって一番大きなこの出来事ですね。それをきちんとわきまえたなら、それ以外のつまらないこと、ジョブズが言うところの周囲の期待やプライド、罰の悪い思いや失敗の恐怖、そんなものはもうどっかに行ってしまうでしょうね。日本でもビートたけしはこういうふうに言っています。自分の死をしっかり腹に収めておけば、人生でそう大きく道を誤ることはないはず。それだけは、引きこもりのニートだって IT 長者だって、この世に生きているあらゆる人間にとって意味がある。誰もが結局は死ぬんだから。メメントモリは道徳の土台なんだ。こういう哲学者みたいなことをビートたけしって言ったんですね。なるほど。確かにそれもそうだなと思いますね。もし生きるということにルールがあるとすれば、これだけたくさんのいろいろな人たちが生きているこの世の中において、生きるということにそれでもルールがあると言うんだったら、結局誰もがいずれ必ず死ぬということ、それだけは万人共通ですね。それがもう、どんな人にも定まった、大枠というふうに言っていいでしょう。とにかく、スティーブ・ジョブズもビートたけしも、メメントモリ、死を思えということを言うわけなんですね。そして、このメメントモリという言葉は、古代ギリシャにまで遡ります。数々の哲学者がそのテーマで本を書き、そして、それだけでなく、戦争をして勝利を収めた将軍の中には、勝利を収めた、その場において、自分の背後から自分に向けて、自分の家来に、命じて、あなたは死すべき存在であることを忘れないでください、と囁かせた。そういうふうにも言われてるんですね。中世になりますと、この死を思えという考えがキリスト教会でも強調されるようになりました。この世の楽しみや贅沢、成果よりも神の国に意識を向けさせるためですね。そのため、ほとんどのメメントモリ関係の芸術作品というのは、キリスト教関係の作品になっています。ただ、このことをどうしてそんなにも強調する必要があるでしょうか。 自分がいずれ死すべき存在である。それは当たり前といえば当たり前のことですね。しかし、ショーペンハウアーという近代の哲学者はこう言っています。現代人は自分自身の死を本当には信じていない。ハイデガーという、やはり近代の哲学者は、すべての人間は死すべきものであるということは、すべての人が知っているが、しかし私はそうではないと、みんな実はそう思っている。そういうふうに言っています。心理学者のフロイトもこう言ってるんですね。無意識のうちに誰しも自分自身の死があることを信じていない。私たちは死に蓋をして自分の心を守ろうとしているのでしょうか？そして事実に目を背けているんでしょうか？そういうことというのはあるんじゃないかなというお話をまた別のお話として聞いたことがあります。情報というものを取り扱うプロでも自分に都合のいい情報は採用したがる。自分に都合の悪い情報は退けたがる。こういうことがあるんだそうですね。それは国家の命運がその人にかかっているような名のある腕利きのスパイにしてもそうなんだ。自分一人のことだけではなくて、国を背負っているような場合でも、そしてその道のプロであったとしても、都合のいいことは信じたがる。都合の悪いことは退けたがる。ということは、私たちだけは違うとは、ちょっと言えないわけなんですね。思い返してみますと、私自身が最初に、自分がいずれ死ぬべき存在である、と自覚した時の落ち込みというのは、まあ、それは激しい落ち込みでしたね。おそらく、その時私は、自分が死すべき存在であるということに、蓋をしてしまったのではないかなと思いますね。何しろ、自分が死ぬべき存在であるということを気づいた時と今とで何にも変わってないわけです。自分が死ぬべき存在であるということは何も変わってない。なんだけど、それ以来落ち込んだことはないわけなんですね。蓋をしたんでしょうね。しかし、今日の御言葉は私たちが死を恐れる必要がないことを教えています。キリストが、神の子が救い主となって私たちのところに来てくださる、待ち望んでいる人たちの救いのために来てくださるからです。あるクリスチャンのお葬式がありました。昔その人に世話になったという人々が全国から集まっていました。その中にはたくさんのクリスチャンではない方々もいました。そして皆口々にその人をお見舞いした時のことを述べていました。彼は死を全く恐れていなかった。彼のように死ですら怖くない人、勇敢な人になれたらどんなにいいだろうか。でも私は平凡なものだからそんなのは無理だ。その天に召されたクリスチャンの方は、死からの救いを受け取っていたので、死を恐れる必要がなくなったわけです。だから死に直面しても落ち着いて自分自身でいられたわけなんですね。だから目を背けているわけではありません。それではそれこそ正しく生きていくことはできなくなりますね。自分が勇敢であろうがなかろうが、そんなこととは関係なく、死を滅ぼしてくださったキリストが、救い主として来てくださる。だから、スティーブ・ジョブズの話ではないですけれどもね、余分なものが削ぎ落とされる。死を覚悟したときに、余分なもの。スティーブ・ジョブズはそれを、周囲の期待やプライド、罰の悪い思いや、失敗の恐怖、そんな風に言ってましたけれども、そういう余分なもの、余計なものが削ぎ落とされて、初めて本当に自分自身を生きることができる。実はキリストはそのような道をも開いてくださったということができるでしょうね。実際、スティーブ・ジョブズの話ではないですけれども、私たちは本当にもう余計な考え、余計な思考回路で生きてるな、そういうことが現実問題あるんだと思いますね。ある人たちには知られていることでありますけれども、死を覚悟した人は判断能力が高まるんだそうですね。 死というものを覚悟する。ビートたけしの言葉で言うと、腹に収める。そうすると、まあ、スティーブ・ジョブズの話ではないですが、余計なものがどっかへ行ってしまうわけです。結果、判断力が高まる。ネゴシエーターという仕事の人たちがいます。交渉人というふうに呼ばれる人たちでありまして、まあこれがテーマで映画になったようなこともあったと思いますけれども、このネゴシエーター、交渉人という人たち、誰と交渉するのか、犯罪者と交渉するんですね。そして、その交渉する相手である、現在進行形で犯罪を犯しているその相手、どういう相手が一番交渉しづらいか。テロリストなんだそうです。テロリストは死を覚悟しているわけですね。そして、人質かなんか取って立てこもってる。そこに交渉人が出かけていって、交渉して、人質を解放してくれ。あるいは、もしかするとお金のやり取りもあるのかもしれませんが、そういういろんなやり取りを交渉人はしていくわけなんですが、テロリストというのは判断能力が高いので、一筋縄ではいかない。言うんですね。犯罪を犯した人であります。犯罪を犯したということはどういうことか。判断が間違ってたんです。他のやり方があったんですからね。なんですが、この判断を間違った人ですら死を腹に収めると余計なものがどっかへ行ってしまって、純粋に自分自身の頭で判断していく、そういうことができるようになるわけなんですね。余計なものがなくなって本質だけになる。そしてそれは何も私たちがテロリストにならなくてもできることですね。今日のこの御言葉です。この御言葉を腹に収めるということですね。そうしてイエス様は何も私たちに賢くなってもらいたいわけではないと思うんですけど、賢くもなるのかもしれませんけどね。大事なのは、この御言葉を私たちが喜びに覚えて、いつまでも胸に持ち続けること。その私たちのところに必ずキリストはいらしてくださいます。どうぞこの御言葉と向き合ってください。この御言葉を口ずさんでみるのも良いでしょう。様々に思い巡らし、また様々なことを思い起こしてください。御言葉が思い浮かぶかもしれません。どうぞそれも思い巡らしてください。今から3分間、この御言葉に心を向けましょう。 一言お祈りをお捧げいたします。愛する神様、感謝します。あなたが今日も私たちを御言葉の前に座らせてくださり、そして御声に聞くことができましたことを感謝します。どうか今日いただいた私たちがいただいた御言葉を心に収めて、私たちがいつもイエス様の温かい眼差しの中に置かれているということ、私たちは終わりの時にも希望があるということ、主が私たちのところにいらしてくださるということ、そのことを私たちがいつも心に留めつつ、死に向かって生きるのではなく、誠の命、永遠の命、神の国に向かって喜んで生きるものとならせてください。感謝して、愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。